خلق الإنسان علمه البيان.
光の彼方への旅立ち。慈悲深く慈愛あまねきアッラーの皆において、
ビスミラヒルラフマニルラヒーム。
ラジオをお聞きの皆様、こんばんは。光の彼方への旅立ちの時間がやってまいりました。この番組ではコーランの朗唱をお聞きいただきながら、イスラムの聖典コーランを皆様にも分かりやすく優しい言葉で解説してまいります。
今夜はコーラン第34章サバー章サバー第14節から17節までをご一緒に学んでまいりましょう。
アラーやラッビタカッベルタウバタナ、アラーやラッビーワグフィルザラタナ、アラー
それでは早速コーラン第34章サバー章サバー第十四節をお聞きください。
فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِيبِ。
ソレイマンに死が定められた時、彼の杖を蝕んでいた地上の虫以外に、彼の死を人、精霊たちに知らせた者はいなかった。そこでソレイマンの体が地面に倒れた時、精霊たちは、もし目に見えない事柄を知っていたら、その屈辱的な責め苦の中にとどまる必要はなかったことを悟った。
前回の番組では、ソレイマーンの統治時代とその文明についていくつかの例を挙げました。この説は次のように語っています。ソレイマーンはあれほど偉大な人物でありながら、神が彼の死を定めたとき、杖を支えにして立ったまま、死の天使が彼の魂を奪った。彼はそのような状態のままであったが、やがて虫がその杖の下の部分を蝕み、彼は地面に倒れた。そのとき、人々はソレイマーンの死を知った。ソレイマーンの統治機関で働いていた精霊たちは、他の人間の労働者と同じようにそのことを知らなかった。彼らはソレイマンの体が地面に倒れた後で彼の死を知ったが、もし目に見えない事柄を知っていて、それよりも早く彼の死を理解していれば、彼らが担っていた大変な仕事をやめていただろう。
ここで第14節の教えをまとめてみましょう。人間は預言者の地位や王座に就いたとしても死を逃れることはできません。そのため地位や財産、権力によって高慢にならないようにしましょう。それらは間もなく何の役にも立たなくなり、それらを残してたった一人でこの世を去ることになるからです。預言者ソレイマンはあれほどの権力や偉大さ、栄光に包まれながら、最後は虫に杖を食われて地面に倒れました。その時まで 軍勢は彼の死を知りませんでした。
それでは次にコーラン第34章サバー章サバー第15節をお聞きください。
لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.
サバーの民のためにその住まいには神の慈悲と力の印があった。右と左に二つの庭園が、あなた方の主が与えた日々の糧の中から食べ、彼に感謝しなさい。清らかな町と寛大な神。
前回の番組では二人の神の預言者、つまりダーブードとソレイマンがたどった運命についてお話ししました。彼らは最高の権力と偉大さの中にあり、神の恩恵に感謝し、その恩恵を安全の確保と人々のために利用していました。この説とここから先の数説は、サバーの民がたどった運命について語っています。彼らは神の恩恵に恵まれていましたが、不信心に走り、神の責め苦を受けました。これはすべての人にとっての教訓になりました。
サバーの民はイエメンの爽やかな気候の地域に暮らしていました。彼らは大きくて頑丈な障壁を作り、そこに水を貯めていました。このように彼らは農業や牧畜に優れた民族であり、繁栄した国を持っていました。地域を潤す大きな川がこの障壁の下を流れ、その両岸には庭園があって、一年を通じてさまざまな果実を実らせていました。きれいな空気、果実を実らせる木、肥沃な土壌を持ったこのような場所は、サバーの民への神の恩恵の印でした。これらの恩恵に加え、彼らは神の慈悲にも授かっていました。神は彼らの過ちや罪を見逃し、豊富な日々の糧を減らすことはなかったのです。
ここで第15節の教えをまとめてみましょう。美しい自然、驚嘆を呼ぶ景観、さまざまな果実の実った木々、これらは皆世界の創造主である神の偉大さの印です。農業や牧畜業によって大地を繁栄させることは、神の慈悲を引きつける要素となり、来世を重視することに矛盾しません。
それでは次にコーラン第34章サバー章サバー第16節と17節をお聞きください。
فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور.
だが彼らは神に背を向けた。我々は破壊的な洪水を彼らのもとに送り、彼らの二つの庭園を、まずい果物、わずかな数の柳の木、魚竜の木がある二つの園に変えた。これらは 彼らが不信心に発したための報いである。不信心者以外の者に我々が懲罰を与えることなどあるだろうか。
精神的物質的な神の恩恵に対する人々の対応は2つに分かれます。1つ目は感謝をするグループであり、2つ目は感謝をしないグループです。一方のグループは神の恩恵を目にして神のことを思い起こし、それらの恩恵を神の満足を得るために利用します。もう一つのグループは神のことをほとんど思い起こすことはなく、恩恵の利用においても自分の欲望を満たし自分が満足を得ることだけを考えています。たとえそれが神の不満を招くことになっても変わりません。
サバーの民は神のさまざまな恩恵を享受していましたが、神に背を向け自分たちの要求をすべての事柄の基準にしていました。彼らは人間としての欲望を神の要求よりも優先させ、最後の審判を忘れました。また神の恩恵の価値を知らず感謝を忘れました。裕福な人間は貧しい人々、恵まれない人々に対して傲慢になり彼らのことを忘れました。一般の人々も現世の生活に心を奪われ、来世や神のことを忘れてしまいました。彼らは自分たちが持っているものが神からのものであること、神に服従する必要があることを忘れました。このような恩恵に対する不信心は大きな懲罰を伴いました。大きな洪水によって彼らの町や庭園が破壊されたのです。彼らの肥沃な土壌は洪水によって破壊され、木々は果実を失いました。もはや一年を通して何の実もつけず、その代わりに苦くてまずい果実をつける役に立たない木々が育ちました。
ここで第16節と17節の教えをまとめてみましょう。言葉において感謝を怠り、行動において恩恵への不信心に走ることは現世の懲罰を招きます。これは神の報奨と懲罰の仕組みの一つです。人々や民の運命は彼ら自身が決めるものです。これは先人たちと未来の人々に関する神の掟です。罪を重ねれば責め苦が下る土台が整います。しかし罪を重ねることがなければ、神は寛容で罪を許してくださるお方です。
ラジオを聞きの皆様、今夜はここで時間が来てしまいました。それでは次回もご一緒にコーランの教えを学んでまいりましょう。